でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは。101ケンです。ご無沙汰しております。この頃ちょっと忙しくて全然ポッドキャストの方更新していなかったんですが、どうなったかなとか、もうやめちゃったのとか、様々な、メッセージを頂戴いたしました。ありがとうございました。この11月はですね、何かと忙しくて、気がつくと、11月も最終週ということで、いよいよ今週の後半からは12月に入ってくるということなんですよね。また11月が終わりそうな時には、2016つぶやきで振り返る2016年11月編をお送りしようかなと思っておりますし、来月になりましたら、たくみさんという、IT 関係の勉強を大学でやっている方にゲストで登場してもらえることになっておりますので、そちらもお楽しみにしていただきたいと思います。今日は一人トークなんですけれど、まあこの秋ですね、まあ、スポーツ新聞の取材を、我が家が受けまして、で、まあ、ちょっと今日その話からなんですけれど、父がですね、今年の夏に、亡くなったんですが、その、父にまつわる記事が、大阪の方で出されております、日刊スポーツと、それから、スポーツ日本さんの方に、取り上げていただいたんです。プロ野球でドラフト1位で今度阪神タイガースの方に入団が決まっております、大山選手という方がいるんですけれど、この方小学校1年生の時に父が監督を務めていた少年野球に入って、まあ、それがきっかけで野球が始まったということで、スポーツ新聞の記者さんたちが10月に、我が家を訪れたんです。はるばる大阪から来ていただきまして、でその記事が、少ししてから出ましてですね、結構東京の方だと、新聞にはなっていないんですけれど、大阪版の方で結構大きく取り上げていただいたということで、ちょっとその一部をご紹介したいなと思うんですが、ドラフトの指名を待たずに天国へと旅立ってしまった大山選手の野球人生の恩師である少年野球時代の監督誠さんが今年の7月30日胃がんのため死去。約3年前に判明し、当初は余命半年と告げられていましたが、それから約2年と10ヶ月闘病しました。その理由は他でもない教え子である大山選手の勇姿でした。大山選手は今年大学日本代表に選出され、7月の日米大学野球に4番打者として出場しました。その頃、誠さんは話すこともままならないほどに体調が悪化していましたが、そんな中でも唯一笑顔になって喜ぶ瞬間がありました。それは大山選手が日の丸を背負って戦っている姿をスマートフォンの速報サイトやテレビで周囲の人が見せた時です。妻の富江さんが明かします。本当に苦しそうだったけど、大山くんの写真とか映像を見せたらニコッと笑ってね、手を挙げて喜んでいました。教え子が日の丸を背負って戦う姿は、誠監督に生きる勇気を与えていたのでしょう。多忙な野球生活の中でお見舞いに行けなかった大山選手、そのことを悔やみましたが、闘病中も気にかけてもらっていたとは伝え聞いていたということです。そんな恩師との出会いは小学1年生の時、地元の少年野球チームの試合を観戦した時でした。そこで当時監督を務めていたのが誠さんでした。同年代の子供たちが白球を追いかける姿を羨ましそうに眺めていたとき、誠監督にこう声をかけられました。試合に出てみるか。突然のオファーに驚きました。グラブはない。しかもジャージ姿。 しかしすぐに出たいと素直な感情が湧いて出たそうです。チームメイトのグラブを借りてジャージ姿のままセンターの守備につきました。緊張したまま構えているといきなり打球が飛んできたそうです。確かライナーだったと思います。左中間を抜けていったんです。でもそれ追いかけることがすごく楽しかった記憶があります。それがきっかけでこのチームで野球を始めようと思ったんです。今のは、スポーツニッポンで取り上げていただいた部分一部ご紹介しました。それから日刊スポーツの方では、チームの雰囲気などが紹介されているんですが、このチームの雰囲気は他の少年野球と少し違いました。誠さんが決めたルールがありました。野球を楽しむ全員野球。厳しい練習よりもみんなで仲良く野球を楽しむ。肩にはめる指導ではなく、子どもたちは好きなようにバットを、振りました。週末は近くのグラウンドを借りて練習していましたが、平日は誠さんの家に集まります。練習もそこそこに監督も参加して鬼ごっこが始まります。休憩時間にはスイカの種を飛ばし合いもしたそうです。このような形で、記事をですね、掲載していただいて、まあ特に母親が結構落ち込んでいたんですけれど、なんか久しぶりに我が家に、元気な明るい、ニュースが入ってきたなっていうのが、この秋の、我が家の出来事だったんですよね。私も少年野球をやっていたんですが、その時は、うちの父は、コーチをしていたんですよね。で、まあその時の思い出としては、監督の方が、なんかお仕事か何かで、試合に来られない時に、うちの父親が、監督代行をする時があったんですけど、そういう時もですね、もう前の日から父に言われていて、他の子が全員出てからお前のことは出すからなみたいな。だから最終回に代打で出られるかもしれないけど、それでいいよなみたいな感じで、勝ち負けよりも頑張っている一人一人の子供たちのことを思って、なんか自分の息子は最後後回しみたいな、なんかそういう父だったんですけれど、なんかそんなちょっと変わった父のエピソード、人となりがこういうふうに新聞に掲載されて本当嬉しかったんですよね。で、私もこれから、阪神とか、そして大山選手の活躍を応援したいななんて思っています。父が亡くなったのが7月30日ですから、もう8、9、10、11、4ヶ月が、経とうとしているんですけれど、この頃になってですね、やっと、父の夢を見るようになったんですよね。で、先日見た夢はね、こんな感じだったんですよね。父のお葬式が終わって、なんかどういう設定かわからないんですけれど、他のお客様も帰ろうとしていて、で自分は、裏庭の方へ行ったんですよ。自分の敷地の中の裏庭なんですけど、でそこに井戸があるんですが、そこの井戸のところに元気な姿の父親がいたんですよ。母親と一緒に。なんか農作業をし終えた後みたいな、感じで。で、自分声かけたんですよね。お父さん治ったの？って。そしたら、もう完璧治ったよって、明るい顔で、声をかけてくれて。で、なんかそれが、すごく嬉しくて、自分、眠りながらだったんですけれど、涙していたんです。号泣していて。で、それで、これはやっぱり夢なんだよなって思って、目を覚ましたら、夜中の、3時18分だったんですよ。火曜日かな。で、もう一回眠ろうかなって思ったところに、枕元にですね、 一通のメールが届いたんですよ。こんな時間に何なんだろうなと思って、でまあ TOEIC の勉強とかしていたので、あの英語のメールとかもすぐに訳しちゃうみたいな癖があって、枕元のその真っ暗い部屋の中でスマホの明かりだけでそのメールを開いてみたんですよ。そしたらね、こうやって書いてあるんですよ。Hey there, yeah, I transferred money to your account. 私は君の銀行口座にお金を送金したよ。Please check it out at the earliest possible moment. できるだけ早くチェックしてみてください。For that, open the receipt I've attached. そのためには、私が今添付した、このレシートをですね、開いてみてね。Later, またね、みたいな。もうすぐ訳しちゃった、みたいな感じだったんですけど、なんかこれ、迷惑メールですよね。ね、これ、添付ファイル開くとダメなやつ。じゃんみたいな、なんかすごいいい夢見た後でドキッとして、このメールなんだよって思ったら、こんな迷惑メールが届いてしまって、おいって思った次第なんですけど、まあこの頃父の夢をよく見るようになって、なんか寂しいなとか思うんですが、なんか夜眠るのが結構楽しみになってきた今日この頃でございます。今日はですね、新聞の取材を受けましたっていう話と、この頃父の夢を見ますよみたいな話とですね、まあそんなことをお伝えしたいなと思って、ポッドキャストをやってみました。久々の一人トーク、いかがだったでしょうか。
ここで101ケンさんに代わって、ケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも